長崎市議会だより、ナンバー184、2023年11月1日、33ページ。長崎市議会だより、ナンバー184、令和5年11月1日発行。編集、発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685。長崎市魚の町4番1号電話 095-829-1200 直通。表紙の説明。長崎帆船祭り11月4日土曜から5日日曜、長崎水辺の森公園出島ワーフ周辺。帆船の写真があります。この写真は2019年に撮影されたものです。表紙の説明、終わり。主な掲載内容。令和5年9月定例会。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。9月定例会の概要。令和5年9月定例会を次の通り開催しました。9月1日、本会議、議案上程、委員会付託、常任委員会、本会議、委員長報告。9月7日、8日、本会議、市政一般質問。9月11日、本会議、市政一般質問、追加議案上程、委員会付託。9月12日、常任委員会、本会議、委員長報告。9月13日、14日、常任委員会。9月19日、特別委員会。9月20日、本会議、委員長報告等。議決結果、市長提出議案、原案可決45件、修正可決1件、人事案件同意2件、専決処分の報告等7件、請願、不採択1件。一般会計補正予算第6号を修正可決。主な内容。原油価格物価高騰対策にかかるもの。施策の推進にかかるもの。長崎ペンギン水族館施設整備事業費。キャッシュレス対応の駐車場料金事前精算機の整備。農業振興施設整備事業費補助金、長崎琵琶灌漑対策施設、会員ハウスの整備、小型温風機の導入支援、バスロケーションシステム導入事業費補助金、バスの接近情報など運行状況をリアルタイムで表示するスマートバス停の整備費用を支援。詳しくはホームページでご覧になれます。QR コードがあります。本議案の修正部分の内容については、常任委員会における審査の主な内容、建設水道委員会をご覧ください。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある QR コードから、質問の映像をご覧になれます。なお、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。市民クラブ、逸話清隆、QR コードがあります。火葬場の建て替え、問い、早急に建て替え場所の選定が必要であるが、そのための組織体制や検討状況を伺いたい。答え、今年4月に 新たに市民生活部に部内の施設調整等を担当する理事と自治振興課に担当係長を配置し、組織体制を整備した。建て替え場所については、長崎市新火葬場整備基本構想で掲げる6つの視点をもとに、現在地と同程度以上の面積を有する私有地を数十箇所抽出した上で、町内の検討会議に加え、関係部局長も含めて協議を行い、さらに一定数までの絞り込みに向けて作業を行っている。その後は、長崎市火葬場整備計画審議会でも意見を伺いながら、数箇所程度に絞り込みたいと考えている。建設候補地選定後も、建設地決定までは地元への説明など、一定の期間を要することが見込まれるため、候補地選定については、早期に整理できるよう取り組んでいく。もみじ谷葬祭場の写真があります。公明党久康氏 QR コードがあります。マイボトル運動給水スポットの拡充問い。マイボトル運動の推進のため、感染症対策にも有効な非接触型給水器を計画的に設置する考えはないか。答え。マイボトル運動は、ペットボトル削減や二酸化炭素排出削減につながるとともに、気候変動による熱中症対策としても重要な取り組みである。令和4年度以降、科学館、アグリの丘、新市庁舎、ペンギン水族館、体験の森の中の森林体験館に、給水器を設置しており、多くの人が利用している。さらに今年11月に開催される長崎エコライフフェスタでも、多くの市民の方が体験できるように、移動式の給水器の設置を検討している。今後も旧型給水器の利用状況や施設の管理状況、利用者のニーズ等を勘案しつつ、マイボトル運動の推進を着実に進めていきたい。視聴者の給水器の写真があります。自民創生、梅本健治、QR コードがあります。斜面市街地の住宅政策。問い。斜面市街地に住宅が多い本市の住宅政策は、生産年齢人口の増加につながる効果を上げたのか。効果の検証結果と今後の取り組みについて伺いたい。答え。斜面市街地に多い空き家等に活用できるリフォーム等への助成を行うとともに、令和3年度からは若者等に選ばれる街づくりに寄与する民間事業者の取り組みを認定する住岡プロジェクト協力認定制度を開始し、市民や移住者への住宅供給や情報発信、住宅問題等に関する相談、支援を行う仕組みの構築等にも取り組んでいる。取り組みの効果は一定あるものと考えているが、斜面市街地では交通環境の改善や居住需要の喚起が課題であると考えているため、さらなる情報発信に努めるとともに、民間事業者とも連携し、使える空き家を活用して、若い世代等の居住促進につなげていきたい。住岡プロジェクトのロゴマークがあります。長崎市により良い住まいを。市民クラブ、中山台、QR コードがあります。立地適正化計画の今後の方向性。問い、策定から5年が経過した本計画のこれまでの取り組みの評価と今後の取り組みについて伺いたい。答え。都市機能の誘導については、出島メッセ長崎の開業や JR 長崎駅ビルなどの建設が進み、居住機能の誘導については、新大工町地区市街地再開発事業の完成や、緩和した容積率を利用したマンション建設が進むなど、計画に定めた居住誘導区域内の人口密度は 目標値に届いていないものの、一定の成果が出ているものと考えている。現在計画の改定作業を進める中で、進捗状況や効果、課題等について整理を行っており、今後も公共交通機関の利便性の維持をはじめ、土地利用の規制緩和など各種誘導施策等に取り組み、にぎわいのある安心安全に暮らせる街づくりに取り組んでいきたい。長崎未来、平武氏、QR コードがあります。長崎スタイルのラストワンマイル。問い、昭和時代に作られたニュータウンでは高齢化が進む中、長崎スタイルのラストワンマイル、バス停から自宅までの移動手段の取り組みが必要と考えるが、見解を伺いたい。答え、既存のニュータウンについては、バス路線が存在するものの、高齢化によりバス停までの移動に負担を感じる住民が増加しつつあると認識している。このような地域でのラストワンマイルの取り組みとしては、住民相互の支え合いの考えなどを基本としつつ、具体的に地域からの要望などがあれば、他都市の事例や国の補助金の活用など、本市としても可能な限り支援したいと考えている。取り組みに際しては、タクシー事業との兼ね合いを考える必要があるが、市民の暮らしやすさに重要なことであるため、引き続きできることから取り組んでいきたい。長崎未来、森恭平、QR コードがあります。街ブラプロジェクトの評価と今後、問い、これまでの10年間の評価と今後の継続のあり方について伺いたい。答え、新大工町地区市街地再開発事業や、町屋の維持と再現に係る47件の助成、東神屋敷の顕在化事業、山手地区における歴史的風致維持向上計画の策定と事業着手、95件に及ぶ町ブラプロジェクト認定事業などにより、減少傾向にあった町中の歩行者通行量がコロナ禍前には増加傾向に転じるなど、一定の成果を上げてきたと考えている。今後は新長崎駅ビルや長崎スタジアムシティなどの新たな集客拠点から生まれる賑わいを町中で呼び込むことが必要不可欠であるため、本プロジェクトの取り組みを継続し、これまで以上に地域の商店街や自治会、活動団体と連携した賑わいづくりの取り組みが生まれるよう、町中の支援を続けていく。公明党、福沢照光、QR コードがあります。土地利用規制緩和による人口減少抑制策。問い、人口減少を抑制するために、若い世代が求めやすい安価な住宅を供給できるよう、市街化調整区域の土地利用規制を緩和するなどの施策が必要だと思うが、見解を伺いたい。答え、住宅の供給戸数を増やすため、規制されていた市街化調整区域での住宅団地開発を一定の条件の下で地区計画制度を用いて可能としたり、開発における1戸当たりの最低敷地面積の緩和等に取り組んできたが、市街化調整区域での宅地開発について、既存制度をより即効性、実効性があるものとなるよう、すでに見直しに着手している。また、土地利用の高度化による住宅供給戸数の増加策として、容積率を緩和しており、徐々に効果が見えているところである。今後も、さらなる住宅供給戸数の増加に向けて取り組んでいきたい。日本共産党、中西厚信、QR コードがあります。市道葉山線の葉山橋拡幅工事の進捗状況。問い、地元からは早期完成を求める声があるが、工事の進捗状況を伺いたい。答え、車道幅員が4メートルと狭小な葉山橋については、通行車両及び歩行者の危険性が高いことから、地元からの拡幅要望も受け、 平成20年度に事業に取り掛かり、用地取得や関係機関との協議を経て、令和4年4月から橋の拡幅工事に着手している。工事内容は橋を架け替え、車道6メートルと両側に歩道を設けるもので、1期目の工事として、計画全体幅員12メートルのうち5メートルの仮設を令和5年4月に完了し、現在は橋に取り付けている水道管やガス管の移設工事を行っている。引き続き、既設の橋の撤去や残りの橋の仮設工事を実施するための工事発注手続きを進め、令和6年秋の完成を目指し、事業の進捗に努めていく。葉山橋の写真があります。公明党、林博文、QR コードがあります。学校トイレの様式化。問い、本市の公立小中学校のトイレの様式化率は全国平均を大きく下回っているが、国も目標を定め、様式化を進めていく中、今後の取り組みはいかがか。答え、本市では新築・改築校をはじめ、既存校についても平成28年度から令和元年度までのトイレ様式化改修工事において、当時の子どもの数から算出した必要便器数に対し、小学校は 80%、中学校は 50% とする目標を設定の上で、様式化を進めた結果、一定目標は達成しているものと考えている。しかし、様式化改修の計画時から一定期間経過しており、社会全体のトイレの様式化の状況も変化していることから、学校や子どもたちの意見、県内の学校の状況、文部科学省の動きを踏まえ、この基準を見直す時期に来ているものと考えている。自民創生、柿田忠、QR コードがあります。学校給食費の今後のあり方。問い、本市の学校給食費は全国的にも負担が低くなっているが、質の高い学校給食という観点から、今後の給食費についてどのように考えているのか。答え、学校給食費は、平成20年度を最後に改定しておらず、消費税増税や食材価格の上昇などもあり、献立作成に苦慮している。特に昨年度の急激な物価高騰により、現在の給食費では栄養価等を満たす給食を作ることは困難と判断し、昨年度及び今年度については、国の交付金を活用することで保護者負担額を据え置いている。今年度も食品にかかる物価は上昇を続けていることから、質の高い給食の提供のためには、一食あたりの単価上昇は避けられないと考えているが、この単価上昇が新たな保護者負担につながらないよう検討していきたい。写真があります。学校給食の様子。日本維新の会、梅本圭介。QR コードがあります。今年の平和記念式典の検証。問い、台風の影響により会場を出島メッセ長崎に変更したことに伴い、開催費用はどのくらい変更があったのか。また、なぜ内閣総理大臣や長崎県知事は参列しなかったのか。答え、参列者の安全確保を第一に考え、苦渋の判断で屋内会場において原則主催者のみの縮小開催とした。来賓についてもすべて参列を見合わせていただき、内閣総理大臣及び長崎県知事からはビデオメッセージをいただいた。会場変更に伴う主な費用は平和公園の会場設営の中断に伴い、工事等の契約金額が約620万円減の約4060万円となったが、サブ会場としていた出島メッセ長崎の借り上げ料がレイアウト変更等により約20万円増となった。 今年の経験を踏まえ、同様の事態や様々なケースを想定しつつ、次年度以降の円滑な開催につなげていきたい。写真があります。平和記念式典の様子。自民創生、山下いわき。QR コードがあります。氷見地区の市営住宅の建て替え。問い。少しでも早い完成を目指して取り組んでほしいが、現在の事業の進捗状況と今後の見通しについて伺いたい。答え。氷見地区の市営住宅のうち、老朽化による機能低下が進んでいる建物について、約5割縮減し、約290戸の建て替えを行うこととしている。現在、第一期として、約60戸の整備事業に着手しており、民間のノウハウ等を活用する設計施工一括方式による整備を行うため、民間事業者の公募、選定などの準備を行うとともに、入居者で組織する建て替え協議会の設置を進めている。今年度、事業者の募集手続きに入り、来年度から設計・建設工事に着手し、令和9年度に第1期住棟が完成予定である。第1期着手から第3期までは約10年を要すると見込んでおり、遅れが生じないよう取り組んでいく。市民クラブ、山口孝之、QR コードがあります。孫育てに対する捉え方。問い。共働き家庭が増える中、本市は祖父母による孫育てについてどのように捉えているのか。また、親世代と祖父母世代の子育てに関するギャップを解消するため、孫育てガイドブックを導入してはどうか。答え。子育て家庭を取り巻く環境や、子育てにかかる制度など、時代の変化に伴い、子育ての方法等も変わってきている。そのため、親世代と祖父母世代が理解を深め合いながら、日頃からお互いに支え合うことで、子供が健やかに成長できる環境づくりにつながるものと思われるので、祖父母世代による子育てへのサポートは大切であると認識している。ガイドブックについては、祖父母世代が子育てに関わるツール等として有効と考えるため、導入について検討していきたい。新出島クラブ、阿部のぞみ。QR コードがあります。犬猫殺処分ゼロに向けた取り組み。問い、6月定例会で事業の財源として、ふるさと納税制度の活用を進めると答弁があったが、いつ頃開始し、寄付金の使途をどのように考えているのか。答え、ふるさと納税制度の活用は、寄付金が貴重な財源となるとともに、猫の殺処分ゼロに向けた施策や、本市の現状等をアピールできる機会と考えている。現在、寄付金の使途をはじめ、寄付の手法等について検討を進めているが、寄付金を多頭飼育崩壊の防止やセンターの収容猫への支援、不妊去勢手術費の助成などに活用するといったボランティア団体からの提案も踏まえ、制度の活用が実効性のあるものとなるよう、しっかりした仕組みを構築する必要があると考えている。引き続き関係課と協議を重ねながら、来年度の実施に向け、積極的に取り組んでいきたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。木場地区ふれあいセンター施設整備に係る令和5年度一般会計補正予算第8号を可決。木場地区ふれあいセンター昇降機設置工事において、昇降機メーカーの技術差が不足し、確保が困難となっていることから、工事が年度内に完了しない見込みであるため、ふれあいセンター施設整備事業費にかかる繰越免許費が計上されました。委員会では、今後物価高騰などによって、材料費や工事費が高騰した場合の対応について正すなど、 慎重に審査をしました。その結果、部局間で工事を依頼する場合には、依頼をする所属と受ける所属の双方が自分たちの業務と認識し、説明責任を果たせるよう町内で意思統一を図ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。写真があります。木橋地区ふれあいセンター。教育構成委員会仮称長崎市中部学校給食センターの整備運営に係る契約議案を可決。第145議案、仮称長崎市中部学校給食センター整備運営事業に係る契約の締結については、旧川平小学校跡地において、令和8年9月から中部地区の学校給食センターの供用開始を目指そうとするものです。委員会では、受注者に不測の事態が発生した場合のバックアップ体制について正すなど、慎重に審査しました。その結果、複数の学校給食センターの運営を同一の企業に委ねることは、リスク分散を考えていく上で問題がある。子どもたちに安全安心な給食を提供するための十分な施設が整っているとは言えないなどの反対意見が出されました。一方、子どもたちへの給食の安定供給に向けて、慎重で丁寧な予算執行に努めてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会、養殖魚赤潮被害緊急対策事業費補助金に係る令和5年度一般会計補正予算第7号環境経済委員会付託分を可決。農林水産業費において、橘湾で発生した赤潮による深刻な被害を受けた養殖業者に対し、県と連携して、平死した養殖魚の代替魚導入等を支援するための、養殖魚赤潮被害緊急対策事業費補助金が計上されました。委員会では、赤潮の発生要因の分析状況と、今後の具体的な対応策、養殖共済の支払い時期、代替魚導入における魚種の考え方について正すなど、慎重に審査しました。その結果、県、市が協力して国に対する要望活動を行い、養殖業者が事業を継続できるよう支援を行ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。写真があります。橘湾の養殖いかだの様子。建設水道委員会。スマートバス停の整備支援に係る都市交通対策事業費や、長崎稲佐山スロープカーの運営業務に係る公園等維持管理費など、令和5年度一般会計補正予算。第6号建設水道委員会付託分を修正可決。土木費においてバスの接近情報などの運行状況をリアルタイムで表示するスマートバス停の整備を支援するための都市交通対策事業費や、長崎稲佐山スロープカーの運営業務における人員配置の見直しにかかる経費を増額するための公園等維持管理費等が計上されました。委員会では、スマートバス停の今後の整備方針や、経費の負担割合について正すとともに、稲佐山スロープカーの人員配置の見直しにかかる経費が増額となった経緯等を正すなど、慎重に審査しました。その結果、今回の補正の稲佐山スロープカーの人員配置の見直しにかかる経費のうち、本市が令和4年度に支払うべきであった経費については、令和5年度に負担金という形で支出をすることによる他の施設などへの影響を考慮すると認められないとの理由により、6人の委員から連名で 予算計上された令和4年度の支払いにかかる負担金1555万4000円を減額しようとする修正案が提出され、採決の結果、全会一致で修正可決されました。議決結果、表があります。説明、議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成・反対等が記されています。反対した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。なお、請願3号のみ、不採択のため、賛成者のみ読みます。議長の新出島クラブ、前熊正直議員は、評決に加わりません。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊博、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田雄介、深堀義明、山崎武、山下岩城、吉原隆、市民クラブ、池田明子、五輪清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、公明党、長尾春文、林博文、久康、福沢照光、向山宗子、山本信之、新出島クラブ、安倍望、竹次良二、前熊正直議長、山口正義、長崎未来、平武、高橋恵子、平野剛、森恭平、日本維新の会、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西敦信、明星クラブ、筒井聖光。議案ごとの議決結果、議案番号93号、議案名、教育委員会の委員の任命について、議決結果、同意、全員賛成。94号、人権擁護委員の候補者の推薦について、同意、全員賛成。95号、令和5年度、長崎市一般会計補正予算第6号修正可決全員賛成。96号、令和5年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号原案可決全員賛成。97号、令和5年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第1号原案可決全員賛成。100号から128号、長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例ほか28件、原案可決全員賛成。なお、100号から128号については、国が示す基準が変更された際に、それに伴う市の条例の改正を、その都度行わないでよいように、条例の規定形式を見直すもので、同様の理由により、条例改正するものについても、まとめて記載しています。129号、災害派遣手当等に関する条例の、一部を改正する条例、原案可決。新出島クラブ、安倍望、欠席以外、全員賛成。130号、督促手数料の廃止に伴う、関係条例の整備に関する条例、原案可決、全員賛成。131号、 長崎市手数料条例の一部を改正する条例。原案可決、全員賛成。132号、長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例。原案可決、全員賛成。133号、長崎市空き家等対策の推進に関する条例及び長崎市老朽危険空き家等を除却した土地にかかる納税義務者の固定資産税の減免に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全員賛成。134号、長崎市火災予防条例の一部を改正する条例。原案可決、全員賛成。135号、財産の取得について、事務用ノートパソコン。原案可決、全員賛成。136号、工事の請負契約の締結について、西浦上小学校改築主体工事。原案可決、全員賛成。137号、工事の請負契約の締結について、西浦上小学校改築館工事。原案可決、全員賛成。138号、工事の請負契約の締結について、西浦上小学校改築電気工事。原案可決、全員賛成。139号、工事の請負契約の一部変更について、長崎駅周辺土地区画整理事業高架広場撤去工事。原案可決、全員賛成。140号、仮称長崎市中部学校給食センター整備運営事業に係る契約の締結について、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信。141号、令和5年度長崎市一般会計補正予算第7号。原案可決、全員賛成。142号、令和5年度長崎市一般会計補正予算第8号。原案可決、全員賛成。請願3号、消費税インボイス制度の実施延期を国に求める請願について不採択。賛成者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信。表終わり。すべての条例名は長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。人事、教育委員会の委員、田崎飛鳥氏、新任、松尾伊佐子氏、新任。人権擁護委員の候補者、石橋千和子氏、新任、浦川京子氏、新任、加藤正美氏、再任、黒岩栄一氏、再任。請願、陳情、委員会審査を行った請願陳情は次の通りです。消費税インボイス制度の実施延期を国に求める請願、総務委員会、不採択。長崎市南部地域における子どもたちの水泳環境の整備を求める陳情、総務委員会。長崎市議会事務局 Facebook、 QR コードがあります。議会の動きを発信しています。長崎市議会事務局キャラクターバテイさんのイラストがあります。行政視察、常任委員会の付託案件に係る調査事項について次の通り行政視察を行いました。表があります。委員会名、調査目的、派遣委員、期間、 調査都市等主な項目の順に読みます。総務委員会、行財政の効率的運営及び重要施策の推進について、派遣委員、武田雄介、浅田慎吾、福沢照光、向山宗子、山崎武、7月18日から20日、鶴岡市、SDGs 未来都市、鶴岡の取り組み、鶴岡サイエンスパークの取り組み、など。派遣委員、高橋恵子、逸話清隆、鶴安俊、山口孝之、7月31日から8月2日、西尾市、LINE を活用した行政サービスのデジタル化など、西宮市、DX の推進など、東大阪市、東大阪市文化創造館、教育構成委員会、民生福祉、保健行政及び教育行政の充実について、派遣委員、柿田忠、相川和彦、沢瀬瑞希、平武、久康、8月1日から3日、福山市、福山ネウボラの強化など、名古屋市、名古屋スクールイノベーション事業など、派遣委員、中山大、池田明子、井上茂久、大石文樹、筒井聖光、8月1日から3日、札幌市、札幌市子ども発達支援総合センター、築宅など、杉並区、部活動の地域移行など、環境経済委員会、環境行政の充実及び地域産業の活性化について、派遣委員、長尾春文、木森俊也、林博文、森京平、7月18日から20日、釧路市、ゼロカーボンパークの取り組み、株式会社オークネット IBS、粗大ごみ画像認識 AI 用 API、台東区、食品ロス削減の取り組み、派遣委員、山下いわき、梅本健二、中西厚信、深堀義明、山口正義、7月18日から20日、八戸市、八戸広域観光推進事業など、山形市、山形市売上増進支援センター、YBIZ 運営事業など、建設水道委員会、都市基盤及び住環境の整備のさらなる充実について、派遣委員、山谷義弘、梅本圭介、野口達也、平野剛、7月19日から21日、旭川市、中心市街地活性化推進基本計画など、札幌市、札幌駅前通り地区に関する官民共同のまちづくりなど、派遣委員、阿部のぞみ、岩永俊弘、竹次良治、山本信之、吉原隆、7月24日から26日、丹波篠山市、伝統的建造物群保存地区での取り組み、下関市、下関海峡エリアビジョンなど、表終わり。常任委員会の行政視察報告書は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。傍聴の際は、補聴援助システムが利用できます。聴覚に障害のある方や、難聴の方が、本会議や委員会を傍聴する際に、会議の音声を鮮明に聞き取ることができるように、補聴援助システムを導入し、機器を貸し出しています。イヤホンかヘッドホンを選べますので、利用を希望される場合は、傍聴の受付の際にお申し出ください。 数に限りがあります。12月定例会の予定、日程は変更となる場合があります。12月4日、月曜、本会議、召集日。7日木曜から8日金曜と、11日月曜から12日火曜、本会議、市政一般質問。13日水曜から15日金曜と、18日月曜、常任委員会。19日火曜、特別委員会。21日木曜、本会議、委員長報告等。次号、令和6年2月1日発行予定。